お言葉に甘えまして、うん、今すっきりするメタ認知、自分のことがわかるということから、うん、今イタミンさん、そうだ、すごく体の感覚についても鋭い方だっていうのを思い出してしまって、ヨガの先生だったかなんだったか、考え方の柔らかい方は体も柔らかいんだよっていうのは事実でしょうか？
そう、それはね、本当です、
うん、本当ですか、うん、
あのですね、赤ちゃんは体柔らかいですよ、はい、
そうですね、
そう、思い込みが何もないから
硬いってことは思い込みがあるってことですね、大人。
そうです、大人になっちゃうんです。
そうか、ビタミンさんがじゃあそういうふうにどんどんどんどん深掘りして、うん、いろんな価値観をご自身で客観的に把握してメタ認知ってされていかれる上で、どんどん軽やかに体がなったり、ヨガのポーズが楽だったり、あ、ここ凝ってるなとか、感覚が分かるようになったりとかするのかなってちょっと気になったんで、
う
ん、
そうですよね、深掘りする、そうですね、まあ、それで体柔らかくなったなっていう感覚は今のところないんですけど、うん、ただ、はい、ストレッチをヨガをしていく中で、
はい、
一個面白い経験、すごいまだ覚えてる経験があって、
はい、
私すごく体硬かったんですよ、ヨガ始めた時。
はい、意外な。
そう、
はい、
ちなみにヨガは体硬い人の方が面白いので、
へ
ー、あの変化が分かるから。
ああ、ビフォーアフターが、
そうそうそうそう。で、もう体が硬いから、うん、もう毎日ストレッチやって、
うん、
それでも全然柔らかくなって、めちゃくちゃ腹立ってたことがあったんですよ。なんで柔らかくならないのみたいな。
あ、頑張っても頑張ってもならないと。
そうそうそうそう。
うん、
なので、
はい、
もう本当にこの、もうなんか痛めつけるみたいな感じでストレッチしてた時期があったんですけど、なんかある時に、なんかもう、はい、もういいか、みたいな、
うんうんうん。
もういいやっていう、別に体柔らかくならなくても柔らかく、体が硬い人なりのヨガやるしかないかって思って、
はい、
諦めた時に、体がふわって開いたんですよ。
すごい。開く。
そう、もう本当スルスルスルって体柔らかくなって、その瞬間覚えてるんですよね。あ、もういっかみたいな、本当に、
はい、
なんだっけ、体硬くなれってなってた時に、本当思考もその、
はい、
自分の体の筋肉ももうギュッと柔らかくなれよって言って、自分に返してこう怒ってる、叱ってるって感じで、うんうん、体がこわばってたんだけれど、
はい、
もう体が硬い状態の私でもういっかってなった瞬間に、
うん、
頭も筋肉も緩んだ感じがしたんですよね、
ふわっと、
うん、でその瞬間スッて体が柔らかくなりました。
ちなみにそれはどんなポーズをされていた時に、どのあたりが伸びたのか教えていただいても、
すいません、開脚が全然できなかったんですよ。
わ
あ、
うん、私はできない、多分頭硬い、すごい
でも私、開脚って開脚ペタってパタっていくほど、うん、柔らかくはないんですけど、でも本当に硬くて、
うん、
最初ティディベアみたいだったんですよ、ティディベアの人形。
いや、私まあテレビアです、90度も辛いんですもん、うんうん、
そう、本当にあれが辛くて、
うん、
だけどやっぱりこう、うん、脱テレビアをしたかったから、もうなんかいろんな方法をやってたんだけど全然ダメで、
はい、
うん、でもそしたら急にふって足がパカッて開いて、少しだけその瞬間に、もう本当前屈も、足開いて前屈の、その倒れることさえできなかったのに、少しだけ明らかに体が前に行く感覚したんですね、ふわって、
うん、あれって開かない時って本当にもうビリビリビリビリ、すぐに内側とか痛いじゃないですか。
そう
そうそう、ふわっと楽になるんだ。
そう、本当にふわっといきます。まあもちろんそれ以降また痛いなと思うで、行かなくて悩んでたんだけど、それは自分の骨格の問題だったってまた別の話になるんですが、は
い、うん、なるほどなるほど、うん、いい意味で諦めるというか、
うん、
手放す、
うん、というよりなんか許すって感じですね。
許す、
うん、なんか自分のこだわりとかを、なんかもうそうなりたい、
うん、
例えば体を柔らかくしたい、うん、180度開きたいみたいなのってあるじゃないですか。っていう風にこだわっちゃってる自分を許す、
うんうん、
それに180度にならないと、
うん、
私がその時に経験したのは、その足が開かないと、
はい、
かっこいいヨガの先生になれないって思い込んでたんですよ。
あ、なるほどなるほど、あ、そっか、うん、先生というと確かにちょっとプレッシャーが、
そうそうそうそう、そ
う、
うん、かっこいいヨガの先生になるためには180度足が開かなきゃいけないっていう風に思い込んでたんですね、
うんうん、思い
込み、うん、当時、うん、だけど別にそんなことなくてもいいじゃないですか、いろんな先生がいてるはずなのに、
うん、そうですね、
うん、 ね、他者に言うと結構そんなの別にいいじゃんと思うんですけど、自分がなんかその
自分で、ね、うん、思っちゃう、
うんうん、どん詰まりになっちゃって、
うん、
でそれを、まあ、180度開かない先生でもいいやって思ったんですね、その時。でその時にふわって体が開きました
。あ、すごいですね、うん、その経験は、
うん、
じゃ伊丹さんのそのふわっともういいやってもういっかって思えたきっかけって何ですか？さっきの内省ノートとちょっとまた違う感じ。
あ、なんか、うん、3ヶ月ぐらい私多分ね、
うん、
がむしゃらにやってみたんですよ、
ギリギリと、うん、
そうそう、ギリギリと。でも全然ダメで、うん、もう3ヶ月やったんだからもういっかみたいなって、私の体はもうダメだみたいな
これだけしたからもういっかだったんですね。
そうそうそうそう。
その後はもういっかっていうままでずっと、うん、なんて言うんでしょう、続けられていらっしゃってるって感じですか？それともやっぱり時々はここもちょっと頑張んなきゃって力入っちゃったりします？
あ、そうですね、うん、ヨガって面白いのが、
はい、
最低限の力で多分最高のパフォーマンスができる練習なんだなってすごく思ってます。
最低限の力で最高のパフォーマンス、
うん、だからインナーマッスルとか本当にコアの部分がちゃんと整っていれば、
はい、
指先足先はほとんど力使わなくていいんですよね。だから余計な力を入れない状態がどういう状態なのかっていうのを体を通して学んでいく、
うん、体を通して学んでいく、力を入れなくていい状態を、
そうそうそう、もっと力抜きなよとかリラックスしなよとかって例えばよく言われるけれど、
はい、
自分ではリラックスしてるつもりだけれど、うん、肩ガチガチみたいなことって結構あったりするじゃないですか、うんう
ん、はい、あの呼吸が浅いとか、
そうそうそうそう、
そういうつもりじゃなくても、うん、指摘されたり、
そう、
はい、
だからだけど、うん、あのきちんとそのヨガとか、
うん、
あのしっかりトレーニングとかを続けていると本来自分の、
うん、
一番いい状態に持っていくと無理に頑張らなくても一番ベストな状態が作れるんですよ。
すごいですね、頑張んなくてベストな状態。
そうなんです、そうなんですよ。でそれが多分ヨガの哲学につながっていて、ヨガの哲学の中で幸せになろうとしなくていいっていう考え方が一個あって、
うん、
まあ、これちょっと意訳ですけど、
うんうんうん、
幸せになろうとするんじゃなくて幸せなのっていう、
あ、今現在すでに、
そうそうそう、すでに、うん、だからそれに気がつこうね、あるのがままを気がつこうねっていうところが根っこにやっぱりあるなと思ってて、
そうですね、哲学的なんですね、体と、
うん、ヨガの最後の目的は瞑想なんですよ。
お、目的が違った、
うん、で瞑想、はい、そうそう、目的が全然違うんです、うん、やってることは結構同じなんですけど、ヨガの最終目標は瞑想、
はい、
まあ、いろんな流派があるから何とも言い切れないんですけど、うん、ちょっとそこは一旦置いといて、まあ、
うん、
だいたいヨガの最終目標は瞑想なんですよね。瞑想の極地にたどり着くために体って例えば、
うん、
3時間も瞑想するとその座って同じ姿勢で座ってるだけで辛いじゃないですか。
しびれそうですね。
あと、うん、そうそう、しびれたりとか、あと正しい姿勢で、あと深い呼吸で瞑想って入っていくので、
はい、
やっぱ猫背で体が硬くて呼吸が浅い人とかだったら、うん、やっぱり瞑想状態にはちょっと遠い。その前に呼吸が辛いなとか腰が痛いなとか足が痛いなとかっていう余計な方に思考がとらわれちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、なのでその思考の状態をなくすためのトレーニングとしてヨガが入ってきたっていう考え方もあります。
じゃあいかにその瞑想を長くできる極地にたどり着くための体作りというと変ですけれども、
うん、
体を整える、
そうですね、
うん、わあ全然違った。
なので、
うん、
もし猫さんがこれから長く細くヨガでももし付き合って湯抜くのであれば、
はい、
本当にピラティスとか、うん、本当に自分の体の状態を、
うん、
さっきも言ったんですけど、
はい、
目的がずれちゃうんですよね。やっぱヨガをやっていくうちになんか強いポーズをやりたいみたいな、かっこよくやりたいみたいになってて
修行系というか、マゾというか、なんか痛めつけ系に入っちゃうっていう感じですかね。
そうそうそうそう、
頭が、うん、マラソンでもやりますよね。すごいマラソンにハマって、
うんうん、
めっちゃ走る、うん、
そうで膝悪くしちゃうみたいな、
うん、そうそうそうです、うん、
でさっきもちらっとおっしゃったんで、言ったんですけど、
うんうんうん、
何々になろうとすること時点がちょっともうずれちゃってる、
うん、何々になろう、
そうだから幸せになろうとしなくても、うん、そこで幸せだよねっていう、
じゃあその人たちは強くなりたい、もっとすごいポーズができるようになりたいということが、うん、まあ、もうすでにできていると、
うん、別に、うん、まあ、それはもちろん楽しいならいいんですよ、うんうんうんうん、楽しいしやってればいいんですけれど、うん、やっぱり体を壊してしまう方を見ると、うん、本来の今の自分の体のペースより、うん、だいぶ負荷をかけてやっちゃってるんですよね。
それはご自身の体と、うん、そのどんどんやりたいっていうことが剥離してるから、
そうそうそう、だし、うん、自分のやりたいって欲望の方が、うん、頭先に行っちゃって、
うんうん、
そうそうそう、頭が先に行っちゃって、
うん、
その自分の頭の欲を満たすために体を使っちゃうっていう、
そうか、
うん、
頑張るのは良さそうですけど、確かにそれは欲望とも言い換えられますね。
そうそうそう、なんですよね。なので、
うん、
さっきみこさんがおっしゃってくれたより体の感覚大事にしてますよねって言っていただいて、
うんうん、
言っていただいたんですけど、
伊藤美さん、そういうイメージです、うん
うん、そうやらないと怪我するんですよね。
うん、
自分の、
うん、
本当に、まあ、ちょっとずつ負荷をかけて、もちろんこうなんですよ、筋肉つけるっていうのは大事なんですけど、
うん、
やりすぎちゃうと、
うん、
自分の今持っている幅よりあまりにも遠いところに負荷をかけすぎちゃうとすぐ体って壊れるちゃうから、
うん、
そこのバランスを見極めていくのってやっぱすごい大事だなっていう、だからそれがやっぱ体との対話だったりするし、さっきの内省にもつながるのかなって思ってますね。うん、
うん、ヒタミンさんは、うん、その欲にというか、まあ、イケイケゴーゴーのその頑張る方たちが体の状態が分からなくて、でも、うん、先生方、ヒタミンさんをはじめ、まあ、ご存知じゃない先生もいらっしゃるかもしれませんが、体との対話ができているって、
うん、
それって何が違うんだろうと思って今。
そうですよね。なんだろうな、うん、よく未だにやっちゃう、うん、だから結構、
はい、
どうすればなんて言うかな、今もだから、なんで私が内省ノートやってるかっていう話 にもつながるかなと思うんですけど、
はい、
結構その自分がこの間 みこさんが言ってくれたのかな、
うん、
私がメンヘラになる、
うん、メンヘラ
ちゃう時、そうそうそうそう、うん、私が面が減らっちゃう時って、うん、だいたい他者と比較してる時なんですよね。
どこかで拝見したような、
そうで、他者と比較してるっていうことはもちろんその本当に他人すごく私より優秀なだなって私が思ってる人と比較して、うん、その自分の距離感を見て落ち込んじゃってるっていう時もあるし、
はい、
本来自分がありたい自分とかなりたい自分ってあるじゃないですか。
ありますね。
いや、自分はこういうふうに見られてるはずだし、うん、こういうふうにできる人間だって思ってる自分と、
うん、
実際その手を動かしてみてやってみた自分の乖離を見てショックみたいになっちゃう。
うん、うん
うん、で、その本当はそのね、やってみてできなかった自分が本当の今の自分の状態なのに、
今は、
うん、いや違う、これは、うん、そうそう、これは違うみたいな感じになって、
うん、
自分の要は頭でイメージしちゃって勝手に決めちゃった自分の方に自分を合わせると、その乖離で結構面が減らったりするんですよね。そうなんですよ。で、多分その体を結構壊しちゃうなっていう人たち、うん、まあ、ヨガ10年以上やってると結構そういう人たち本当にいっぱい出会ってきたんですけど、を見ると、
うん、
やっぱりそのかっこいいヨガのポーズっていっぱいあるじゃないですか。
あります、あります、
ね、
かっこいい、
うん、ね、ヨギーニの雑誌とかに出てる、
めっちゃかっこいいです、憧れます。
そう、ね、うん、憧れが、
うん、
憧れすぎちゃって本来の今の自分の体の状態を知らないまま無理してやるから、なんか肉離れとか起こしたりするんですよね。
だってメイ先生みたいにふわってもう羽が生えたように飛びたいって思いますもん。
そう
思っちゃう、
わかる、
うん、比較、
うんうん、で比較して、で、うん、その先生みたいになろうとして、もう努力するのはいいんですよ、
うんうん、
でも、
うん、
比較して努力してできない自分を責めて、
うん、
でもっとこうなんか頑張らなきゃって言って頑張ると、うん、さっきもお話したけど、その状態の頑張るってめちゃめちゃ筋肉力入っちゃってるから、
うん、
そこに負荷かけるとやっぱり怪我するんですよね。
じゃあその痛みさんの3ヶ月頑張った前屈もあれもえいやえいやとあのままゴリゴリやってたらどっかで関節とか筋とか痛めちゃってた。
痛めちゃってた。実際私もそれで頑張ろうとした、うん、あのハンドスタンド、でも逆立ち、はい、あるじゃないですか、あれとかも練習してた時期あるんですけど、はい、あの私そこまでその時まだ体幹強くないのに、うん、無理にできるだろうと思って、はい、無理にやった結果やっぱ手首グリってやっちゃったことがあって手首痛めると辛いんですよね。
日常生活が、うん、
そうそうそうそう、
うん、そこのじゃあ今の自分とでも憧れの先生のああいうふうになりたいっていうのをその埋める気持ちを見つめるっていうのがビタミンさん的に内省ノートなんです。
そうですね、うんうん、憧れはもちろん憧れていていいし、うんうんうん、ね、それはそれが目理想に近づくためのエネルギーにもなるからいいことなんだけれど、なるなる、
はい、
それと同時に今自分の状態をちゃんと見ておかないと、
はい、
見ておかないとでその、うん、今の自分の状態ちゃんと受け入れられる自分でもないといけないですよね先に、
う
ん、
そうですね、
意外と受け入れられなかったりするじゃないですか、
うんうん、受け入れがたいっていう時ある、うん、
そういや違うこんなのは自分じゃないみたいな
できないのに、
うん、そうそうそうそう、
うん、
で結局怪我したりだとかもっとひどい目にあったりとかしてそうでしたすいません、うん、今の自分はこんなもんでしたみたいな感じで最終的になんか別の出来事で受け入れざるを得ないみたいなことってすごく多いなと思ってるから、
うん
うん、日々小さいことをノートに書いてその小さいことから自分で小さいなって思いながら受け入れていくっていう練習をしてるって感じですね。
書いてそれを客観的に見て気づいて、うん、まあ、時々深掘り必要ならして、
うん、そうですね、
うん、受け入れるという、そうすると痛みさんはこう体の声今の状態もちゃんと耳を澄ますことができて怪我をすることなくでも着実に進むことができるという、ね、そういう感じなんでしょうか。
そんなにうまくいったらいいんだけどそんなことないですけどね。そうもいかないから
いかないですか。
時々怪我してるしねやっぱり
もうちょっとそのあたりお聞きしてもいいですか。怪我しちゃうっていうのは無理しちゃう、はい、
無理しちゃう、無理、怪我しちゃうっていうのはその、うん、肉体的なことじゃなくて、うん、例えばあのそれあそうね無理しちゃう、うん、無理してる、
うん、それは憧れからもっとこうしたいっていうことからですか。
うん、もっとこうできるだろうって思ってる。
うん、
なんか出産したらよくそういうことありません。
あ、全く体の状態が違ってるのに前と同じようにやっちゃ う,
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、
なるほど。
それあと、うん、私は特にそうだったんですけど、そうだったのか分かんないけども、はい、今まで以上に頭が全然動かなくて
あ、考えられないとかぼやんってする、
そうそうそうそう、ことが増えちゃって、うん、
はい、
なんかここまでだったらこのぐらいできるだろうっていうことが全然できなかったりとかして、うんうん、っていうのでこう結構自分の今の状態とを見誤っちゃってるなっていうことはやっぱ多いですよね。
確かにそこはまあ言い方はあれですがどこかで諦めというか受け入れというのはさっきの怪我のことじゃないですけど出産、まあ、妊娠中もそうですけどどこかで受け入れなきゃいけないところは確かにあるですね。
ありますよね、うん、出産した後に前と同じことができると思ってたけど、うん、全然できてないなって、うん、ありません？
あります。もう、まあ、考えもそうですし体力も落ちてるし、
うんうん、
一つ一つが、まあ、最初起き上がること自体も、
うん、
激痛だったりとか、
うん、
うん、そうですね、全く前と同じようには無理だというのを受け入れるまでがちょっと時間がかかりますかね。
そうですよね。で、
うん、
前と同じようにできてたことができなくなってる自分を責めたりとかしちゃって、
うん、
で辛いみたいな
確かにポーズとは違う、ヨガのポーズをするのとは違う意味でできるはずだってできたし、うん、そうですね、ポーズはできたのができなくなるっていうんじゃなくて、うん、できないのをできるようになりたいですけど、出産妊娠はできたのができなくなるですもんね、
う
ん、どっちかというとマイナスというとあれですけど、うんうんうん
うん、そう、なんか、ね、
余計に辛い、
プラスだったものがマイナスになっちゃって余計辛いみたいなことがあるなって、
うんうんうん、
と多分多くの この出産とかを経験された人はきっと感じてんだろうなって。
そうですね、
思ってるんですね、
うん。まあ、寝れないし、あとは体型がもうどうしようもないというか、まあ、
いや本当に
、ね、ただまあ女優さんとかすごいからやればできるんでしょうけれども、なかなか、
やっぱ私は女優とは違ったみたいなね
いや受け入れがたいけど受け入れるしかないというか、できることを着実に。
そう、
いや私も内線ノート書こうかな。そしたらもうちょっと受け入れて、ちょっとずつリンパマッサージとかストレッチとか。
ああ、うん、なんかできるやるためのハードル上がっちゃってることっていっぱいあるなってと思います。なんか話がそれて、
あ、いやいやいや、
あれになるけど、
やるためのハードルが上がるというのは今どのあたりの。
あ、なんか、
うん、
結構なんか自分って完璧主義だなって思うこといっぱいありません？
あります。
ありますよね、
うん、余計な、うん、
余計な完璧主義があって、なんか例えばダイエットとか、まあ、自分も今ねダイエットとか筋トレしてるからあれだけど、毎日これだけのスケジュールをこなせなければいけないみたいな、なんか痩せるためにはこれだけのプログラムがみたいなのをなんか自分で作っちゃって、なんかその通りできないと全部ダメみたいな、
うん、だって伊丹さんめっちゃまだ赤ちゃんちっちゃいのにこれだけのメニューこなしてらっしゃるって、いや本当にすごいストイックと思って、でもさすが先生と思って拝見してたんですけども。
あ、うん、まあでも、
うん、
あのそんなに、
うん
うん、まあでも確かにそのヨガの先生にもう戻らなくちゃいけないからっていう、うん、まあ私はそういうプレッシャーもあるんですけ ど、
うんうん、
ただ今私がやってるメニューとしては、あの、うん、結構5分のものとかって多いじゃないですか、 YouTube とかって簡単に、
はい、
5分でここまでできるみたいなものを細切れにやってるみたいな感じです。で合わせると30分ぐらい。
あ、隙間時間にというか無理ないようにという、うんうん、
そうそうそう。で朝も一応やってるんですけど、朝も、まあ、朝の全身ストレッチやってるのと、うん、自分が今気になってる部位の部分だけやるとかで、でまあちょっとなんか子供の泣いてしまった間ちょっとやってみたいな感じ、
うん、
でやるしかないなと思ってます
いかがですか、あの、ま、そういうふうにちょっとずつされてて体のから軽くなる感じというか、ま、もちろんあの、うん、全く元にはまだ難しいと思いますけど、うん、ちょっとずつ良くなってるという感覚とか、それを受け入れられそうという感じとか、そういうのは楽になってますか？
でも前だったらこのぐらいのメニューこなしてたら、うんうん、すぐ戻ったなって思うんですけど子供の相手をしながらやるって、
いやいやそれ
はマジで毎日マイナスになったのゼロに戻してだけだなって感じがしてる
いやいや、マイナスになったのゼロに戻すだけでそれはすごいんだと思います。
いや本当に、
うん、
次の日疲れ残さないようにしてるだけって感じですよね。
あ、おっしゃってた、うんうんうん、いやだってマイナスをちょっと頑張ってさらにちょっと上のマイナスにするみたいな、
うん、
それだけでももう出産後は花丸ですよね。
ねえ、
うん、
だからそれですぐ本来だったら多分このぐらいで戻るだろうなって自分が思ってたんだけど、
うん、あ、分かっちゃうから、
あ、全然そんなことないんだなって気がついてまた受け入れるって感じですね。めっちゃ落ち込みましたけど
前のをご存知だからやっぱりこなせるっていうのが覚えてらっしゃるから、
うん、そう、だから自分のハードルを上げないで、
うん、
今美子さんおっしゃっていただきましたけど、本当に産んだ後ってもうなんか出産って出産しただけで100点じゃないですか。
もう本当ですよ。元気に健康で
ね、本当に
何事もなくというとあれですけども、
ね、
ちゃんと命あって、
うんうん、戻ってこれただけ100点だったんだなっていうことを思い出して、
うんうん、
そこからまあ1日1回ストレッチしてんだったらもういいやっていうぐらいハードルを下げてるとこですね、
うん、そうですよね。もう当たり前って思っちゃうとハードル上がっちゃいますもんね、
う
ん、
そう、
うん、
そう、当たり前のハードル超高いです今、
うん、
高いですよね。
高い、うん、高い。だって今こうやってお話ししてて、本当はもうこうやってもうポッドキャストの対談なんかできてるだけで、うん、もう十分十分なのに。
そうなの、本当に、
うん、
本当に、
うん、
私偉い、みんな偉いみたいな感じ。
神さん偉い、もう本当偉い
本当ですよ、うん、もう何も、お子さんも偉いよ。
もう何もしなくても赤ちゃん元気なだけでもう本当偉い。
そう、うん、そうだけど、
うん、
ハードル高くアップしちゃってるなっていうのは日々、うん、なんかそれを忘れないためにも書いてますね、こういうのって。
それ、うん、大事ですね。
他人と比較してもっとすごい人たちいっぱいいるじゃないですか、
うん、
それこそ女優さんもそうだし、
うんうんうん、
ねもう本当に産んで数ヶ月でもう幼児教育のとか言ってるけどいやいやいやいや無理無理無理無理
もうキリがない。本当に比べると
キリがない。常に上から上には上がいる、
うん、伊丹さんのその今のお話を聞いていて、うん、手帳術であるとかいろんなところで感謝のワークが大事っていうのを、うん、お聞きするんですけれども、
うん、
その当たり前と思っていることのハードル、うん、当たり前と思いすぎないというかもうすでにここでできていることがすごいというか、うん、そういうものをちゃんと自分で思い出すというか意識するためにも感謝のワークって大事なのかなって今伊丹さんのお話聞いてちょっと踏み落ちたというか思ったんでした。
そうですね、うん、まさに感謝のワークっていうのは私していて、うん、で、
はい、
してます、してます、うんうん、で感謝のワークの、うん、感謝のワークって言うとすごいなんか怪しいじゃないですか。
おお怪しい、
うん、なんか怪しく受け取られる人もいるんです。なんかそんな、
あ、なるほど、
宗教っぽく取られちゃう人とかっていう人もいるんですけど、
うーん、宗教、
でも多分感謝っていうもののハードルがすごい高いなって私それこそ思っていて、
はい、
なんか感謝するってもなんか心の内側からこうなんか満たされていて本当に世界ありがとうみたいな
ところから
そうそうそう、うん、で思わないとダメって思ってると感謝ワークって続かないなと思ってて、
なるほど、そう聞くとハードル高い、うん、
高いですよね。だからみんな感謝ワークってなんか続かないっていう話を聞くんですけど、うん、
続かない、はい、
続かないですよね、うん、だけど感謝ワークって今さっき猫さんと話した感じで、うん、もう本当に今あるもの全部が感謝の対象になるんですよ、
うんうん、この時間も
そう見つけていく練習だなって思っていて、
なるほど、
だからお水が出ること自体にも全部感謝ってできるじゃないですか、
はい、うん、
うん、もう今だったら今ね、うん、この収録してこのパソコンがあって、まあ、マイクがあってっていうもう全部これ感謝の対象じゃないですか、
うん、
開発してくれた人もいるし電気送ってくれてる人もいるし、
うん、
ね、パソコン作ってくれた人もいるしこのアプリを作ってくれた人もいるから
本当に
もうこれだけでも4つ5つ見つかりましたよね。
いっぱいある、うん
うん、なので、うん、感謝っていうものは自分が湧いたものを見つけるんじゃなくて目の前から感謝を作るワークなんですよね。
なるほど、発見というか、うん、沸かせるんじゃない、うん、
うん、そうなんです、そうなんだ、感謝を沸かせるものしか書けないってめちゃめちゃハードル高いですよね、
うん
うん、そうじゃなくて、うん、もうできるんですよ。今私目の前にハンドクリームがあるんですけど、うんうんうんうん、このハンドクリームがどうやって感謝って見つけられるかなって考える練習なんです。
うん、見つける、見つけるというのは見つける見つけられるセンサー感覚というのは、
うん、
どうしたらより磨かれるんだろうというのはもう日々の積み重ね、
練習
なんだろうという今、うん、
練習ですね、
練習、
うん、
うん、そこに意識を向ける、
そうです、
うん、
だから歴史とか、うん、深井さんの話とかを聞いてとか、まあ、うん、それだけじゃなくてやっぱ勉強するのってすごい大事だなってすごい思ってて、
うん、
例えば、まあ、今目の前に私ハンドクリームあるんですけど、うん、このハンドクリームを作るまでの製造過程が分かるじゃないですか、例えば勉強すると、
お、はい、
この成分ってみたいない
きなり理系だ、うんうんうん、
このそう、この成分ってみたいな、
うん、
ここからやってきてるっていうことは、
うん、
こうどれだけの人たちがそれの成分を作るために時間と労力とお金をかけて作ってくれてるのかっていうことも、
うんうん、
わかるし、
うん、
ね、今例えばプラスチックがここにあるけどこのプラスチックとこのプラスチックの型を作るためにどれだけの人たちがいてどれだけの経験と時間かかっているかっていうのも想像ができるじゃないですか。
そうですよね、
想像力って、
そのチューブの出しやすさだったりとか、
うん、
クリームの滑らかさだったりとか、そうそうそうそう、香り控えめとか使いやすさ、
そうそうそう、うんうん、もうすでにミコさんはもう5つ6つも見つけられてますよねっていう、う
ん、今ミタミンさんいるからっていう気もしますが、一人でかこれするのか
そうなんです、だからじっくり見たいですよ、このハンドクリームからこの先から、うん、どうやったらみたいな、そうするとやっぱりこの製造と か, なんか会社のホームページ見てみるとか、うん、絶対これを作ってる人たちのプロダクトって思いとかがあるはずなので、
うーん、
適当に製造してものを作ってる人ってまあいると思います、いるかもしれないですけど、うんうんうん、まあ大体うまく動いてるものは絶対何かしらがあるはずなので、そういうの見るだけでも全然違うし、
うんうん、お客さんにどうなってほしいというか、どういうふうにハッピーになってほしいかっていうのがきっと思いが、
とするとそれを届けてくれてるっていうね、佐川さんとかだってそうだし、
うん、
運転してくれてる車を作ってくれる人もそうだし、
うん、そうですね、
ガソリンにもそう、ね、できるしっていうので無限に見つけられるっていう練習だなって思ってます。
すごい、なんか今日ずっとイタミンさんの話、
すいません、なんか喋っちゃって
最後の、いやいやいやいや、ありがとうございます。感謝のワークが集大成というか、うん、もう体にしても心にしてもその競争であったりとか、うん、怪我とかもう全部が本当に気づきのセンスが高いという、それを高めること なんだなっていう、 すいません言語化があれなんですが、
あ、いやいやいや、
ありがとうございます。
言語化していただいて、
なんかそれ
長くなっちゃった、
あ、いやいや、ありがとうございます、うん、そしてそれをこう、うん、書き留めるというか客観的に深めるための、うん、まあ、一つがノートであるとか、
うん、そうですね、
ですね、
うん、その感度を高めていった方が、
うんうんうん、
日々幸せだなって、
幸せ、
うん、
日々幸せだし、すでに幸せだけどもっと幸せになるというか気づく感じでしょうか、うん、
そうですね、
うん、
なるとなると大変だけど、うん、気づくことはできるかなっていう、
うん、
うん、
そうですよね。そしたらさっきみたいにいっぱいこう感謝を受け取れるというか気づけるっていうことは囲まれるっていうことですもんね。
うん、そう、幸せですよね、やっぱり、
うん、
取りに行かなくてもわざわざ、
うんうん、でも今イタミンさん羨ましいと思っちゃったのでちょっと比較しないで頑張りますというとちょっと違うけど
いや、羨ましいはいいんですよ、
うん、いいんですか。
羨ましいと自分が幸せじゃないを結びつけないのがいいです、
うん、あ、ちょっと待ってください、今もう一回変えます。幸せじゃ、うん、もう一回お願いします。
羨ましいはもちろん、羨ましいとかそういう風にいいなって思う、
羨ましいは OK、うんうんうん、
だから私は幸せじゃないっていうのは違いますよね。
なるほど、
うん、これ結構やりがち、あの人はこういうことができている、
うんうんうん、
だけど、
うん、
で私はできていない、だから私はダメだ、
うん、
は違う、あの人はできてる、うんうんうん、素敵、終わりです、
うん、いいですね、うん、素敵、イタミンさん素敵、うん、
そう、ミコさんも素敵、
私も素敵に、
うん、
もう素敵になってるけどより素敵になるように、うん、まあ、頑張ろうというとちょっとさっきの修行系ヨガが思い出しちゃうんですが、
うん
うん、でもより良い、うん、センサー、
うん、
幸せ見つけようと思います、うん、
そうですね、頑張る、
うん、
そう、頑張るっていうよりも、
うん、
まあ、努力もそんなか、
うん、
力入れてふんってやるんじゃなくて、別に何か、
うん、
私ミコさんってちょっとね、すいません、最後トントンにちょっとなんですけど、ミコさんってすごい工夫するの得意だなって思ってて、
どうぞ、
ラジオとか聞いてても、あの、自分がその忘れっぽいから仕組みを作るとか、
うん、
工夫したりとか、新しいノートに使うとか、手帳をこうやって使うとかっていうのってすごく上手だなと思ってるから、
ありがとうございます。
いや、本当にすごい素敵だなって思ってる、
うん、なんか素敵と言っていただいたりなんですが、うん、楽をしたいので、
いいです、
いかに楽できるかっていうことばっかり考えてます。
いや、いいです、それも十分努力です。
ありがとうございます、そう言っていただけて嬉しい。
いえいえ、タカチン理論、タカチンの才能理論を使うと、
はい、
それを無意識に頭で使っちゃうって言ってるのは、はい、それも十分才能なので、
わあ、
うん、猫さんは自分のために、
うん、
楽をする、いい意味でね、自分、
うんうんうん、
いいと思うんですよ、自分が心地よく生活するために工夫する才能があるんだなって思いました。
ありがとうございます、最後に才能の発見までしていただいちゃった
いや、本当にすごいなと思ってて、
あ、
これはもう才能なんだなって聞いてて思いました。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、
もういっぱい、すいません、本当も最後までお時間たくさんいただいちゃった上にも、
うん、
才能発見まで、
いやいやいや、楽しかった、
そしてずれまくりで申し訳ありません。
いえいえいえいえ、
もう楽しい、私が楽しいばっかりでお時間いただいて本当にありがとうございました。
いえいえいえ、いや、とんでもないです、私も楽しかったです。またぜひ
ぜひぜひ、またの機会によろしくお願いします。と、最後の締め、
はい、
今日のゲストはイタミンさんでした、
うん、
本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。